ほんと雑談ラジオ。
こんにちは。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
漫画家の小泉智博です。
歌人の増野光一です。今のは一応おめでとうって言ったつぼだったんですけど心にもない感じの、心がないおめでとうみたいになっちゃいましたね。
そうですね、
はい、なんか儀礼的な俺あのおめでとうみたいになっちゃいました。
お正月はいかがお過ごしでしたか？
正月は割と忙しくですね。
お
う、うん、大晦日まで小説を書いていて、
へえ、
でまあ今年中に一旦原稿見せますってお伝えしちゃってたので、
うんうん、
大晦日まで書いてて、で夜は年越しそば食べたりとか、
うん、
あとそのまま初詣行って、そしてまあいろいろ飲みに行ったりとかしたんですけど、
うん、
まあ、その日一日だけですね休んだのが。あとはなんかこう年明けに一斉に仕事が動き始めたので、あの前やってたやつ、例えば目黒雅也さんがイラストを描いてくださった、
うん、
あ、イラストってとこられちゃうんだ、目黒雅也さんがイラストレーションを描いてくださった、
え、イラストレーションって言わないとダメなんですか？
なんか安西水丸さんの教えらしくて、僕の元相方の本田正幸君とかもイラストって言わないでイラストレーションって言ってくださいっていう、
へ
ー、まあ、本田君が言うとうざいだけなんですけど、
うん、
まあ、目黒さんも同じことを言うから。
アニメーションは、
まあ、でもなんか多分イラストレーションの世界でいろいろニュアンスがあるんじゃないですか。
なるほど。
で、まあ、目黒さんは絶対イラストレーションって言うんですよね。
へ
え、まあ、それで目黒さんにイラストレーションを書いてくださったあの白鳥くんの転校生が、
おうおうおう、
まあ、僕の最終チェックも終わったので、あとはもう印刷されていく様を見るだけ。
お、楽しみですね。
なんかいい感じの本になりました。
おうおう、
あの学校の人がね買ってくれそうで、かつ子供も面白く読んでくれそうな、うん、あ、売れるといいな。
特にね、転校生がやっぱ不安じゃないですか。
そうですね、
そういう人の助けになるといいですね。
まあ、あと僕自身が転校生だったので、小学校の時、でそのことを本にするとか言いながら、いつまでもね、あの転校生チルドレンっていう本を書くってことをだいぶ昔デビュー頃に言ってたのに、
うん、
結局書けてないんですよ。
うーん、
でそういう本出しましょうって話もあったんですけど、
うん、
結局そのままになっちゃってるんで、
うん、
そういう意味ではね初めての転校生本ですよ。
うーん、何回転校したんですか？
転校は小学校6年間のうち4つの小学校に行ってる。
めっちゃ知ってますね。
まあでも4つ行ってるっていうことは3回転校したってことになるのかな。
はははは。
もっと転校してる人っているじゃないですか、あの自衛隊とか
あの旅芸人とかね。
そう、だからそういう人に比べたら大したことないんだけど、ただまあ慣れた頃に転校だから、結構そのなんて言うんだろうな、この友達はどうせ仲良くなってもどうせ別れてしまうんだみたいなあの刹那的な考えを持つようになるんですよ。
それはですね、はい、僕は生まれ育った地元に今も暮らしているんですけど、はい、みんな別れてますよ
結局は
そうそうそう、
地元にいても、
地元にいても誰一人普段、
なるほど、ね、
接しない
まあでもなんかね、そのあ、ここでの価値観はここだけの価値観で、転校先では違うんだっていう考え方をずっとちっちゃいとか持ってたんで、そこはね大きかったですね。
なるほど。
でこのことは結構ね、その転校生だった人たちはみんな言うんで、
うんうん、
で転校生である人たちにインタビューとかして、工藤官九郎さんとかね、
うん、
でそれで本にしたら面白いと思ったんですけど、
ほうほうほう、
まあ、それを面白がってくれた編集の方もいたんですけどね、まあ、今のところ実現してないので、もしこれ聞いてる編集の方がいたら、あの転校生にインタビューして、転校生チルドレンという本を作りませんか？
いいじゃないですか。
まあでもとにかくその絵本っていうか、子供向け小説は、まあ、長い絵本みたいな感じのものなんですね。
うーん、
あの60ページぐらいの、
うんうん、
でもまあ、あの
挿絵がいっぱい入ってるんですか？
そうです、全ページに。
あ、全ページ
に、見開き全ページに入ってるんです。だから大変だったのは目黒さんの方が大変だったと思うんですけどね。まあ楽しみですね、それは仕上がるのがね、
うん、
で小説に関しては、ね、50枚書く約束でまだ25枚で、
うん、
でもあらすじは全部書いてあるから、
うんうん、
肉付けが足りない小説なんですよ。
なるほど。
だからそれでいいか見ていただいて、
うん、
あとは加筆しますっていうふうに伝えてあって、
うーん、
この1週間でねどうにかしなきゃなんないんで、
うん、
うーん、これが終わったらまた書きますよ。
うーん、
あと昨日ね、 あ、でもこの話は後でいいかな。小泉さんはどうだったんですか。
僕もね、仕事が年末で、僕ね、年末進行の締め切りを1個破っちゃったんですよ。
何ですかそれは。
それね、あの29金曜日まで大丈夫、29は30かな、 OK で、いつも金曜日にまで、まあ、木曜日にできれば出したいなって思ってるのがあって、はい、それを金曜日にその週忙しくてなっちゃって、はい、いいかなって思ったら水曜日が締め切りだったんですよ。
ダメじゃないですか。
ダメなんですよ。
それはどうなるんですか。 なったら
それはね、1回1週ずらしになりました。
あ、じゃあ1週間ウェブかなんかなんですか。
そうなんですよ、
まあ、ウェブはそういうのが良いですね。
育児漫画なんですけど、うん、でもね、自分としてはきっちりやってこなしてきてるつもりだったから、うん、初めて締め切りを落としてしまったんですよ。
なんと
ちょっとね、不甲斐なかったです。
なんと大変だったじゃないですか。
でもね、他のもう年末に3つ漫画書こうと思ってて、うん、結局書いたの、ちゃんと仕上がったの1本だけだったんですよ。
うん、
で1本は締め切り勘違いして飛ばして、それもなんかそこでちょっとまあいいやって思って、と2日に最終的に仕上げて送ったんですけど、うん、でもう1本はなんか年内っていう風な話だったのでと思ってたら、あのいろいろやり取りしてるうちに、じゃあ1月何7日か8日まででっていうふうに向こうが言ってくださったから、はい、あ、なんだいいんだって思って。
あ、それもウェブですか。
それは新雑誌なんですよ。
あ、なるほどね。
それを先日書いて、はい、まあでもね、他にコラムが13日までに2本と、はい、イラストも1本あって、はい、なんじゃこりゃ目が回るぞって思ってたんですけど、はい、でもあのまだ発想発信し忘れているのがあるだけで、
はい、
ほぼあらかた片付いて東京来ました。
よかったですね。東京は何日いるんですか。
もう今一泊しかしないことにしたんですよ。明日帰ります。
あれ、あの授業は
今夜です。
今夜、
あ、そうだ、今夜なんよし、あのせっかくですので、もう お聞きの皆さん、今夜、はい、6時30分より池袋コミュニティカレッジで初心者向けの漫画教室がありますよ。
はい、それは池袋の西部の中に、
そうですね、
7階かな、
西部の8階なんですよ。8
階にあります。で突然行っても、はい、あの小泉さんの教室見たいんですって言えば単発で受講できるんですよね。
受講できます、できます。
で今日は何があるんですか。
今日はね、誘惑っていうテーマで、はい、まあ、世の中ね、いろんな誘惑に翻弄されて我々は生活してますよね。そういったことを4コマ漫画やショート、はい、フィクションの4コマやショートコミック、実際体験したりこんな誘惑をしてみたいみたいなことをエッセイ漫画で4コマか1ページでぜひ書いてみましょう。
なるほど。割とね、あの小泉教室からのプロデビューも多いし、
はい、
すごいですよ。でいちいち上げてたら切りがないぐらい、あのお弟子さんもいるし、なんかね、プロの人もいらしてるから行くといいと思います。
そうですね。
で何度も言いますけど、僕の今度出るその、絵本みたいな小説は小泉さんのこのプロット教室っていうのがあって、そこで相談して仕上げたものだし、はい、今まさに締め切りで書いてる短編小説も、まあ、本当は長編にしたいんですけども、プロットをね相談して、ね、で話しているうちに仕上がっていったから、とにかくね、相談っていいですよね。
ディスカッションが一番大きな、漫画の教室の中心なんですよ、はい、その時に人にこう話すと、
そう、
あの自分で話すことで
整理できるし、
どんどん浮かんでくるんですよね。
そうなんですよ。だからそれがちゃんと本当に自問自答じゃダメなんですよね。言葉にして人に伝えて反応、顔色とか見ながら、あ、じゃあこうしたらいいんじゃないかなって自分で考えていったり、人の意見聞いたりとかするっていうのがちょっと得難い、方法なんですね。なんでそのなんだろう、頭の中だけで自分はいつか傑作を書くぞって思ってる人は、一度そういう漫画教室に行って4コマでも書いてみると、あ、思ってたほどいいもの書けないなっていうことを気づくんですよ。でも村田浩二さんなんてね、
はい、
あの4コマ書いてて最初から可愛らしい感じの、で今とは全く絵柄の違う4コマ書いてたのに、今ではもうね、 スピリッツの看板作家ですよ。
真っ黒い漫画になりましたもんね。
ものすごい絵が緻密な、なんか絵にね、で何本も連載してて、僕はポチャコイっていうやつが映像化されたりしてヒットする予感がしてるんですけど、
タイトルがいいですからね。で
ぽっちゃりした女の子が、みんなに愛されながらご飯を食べたりするっていう可愛らしい話なんですけどね。そう、でもなんか、いや、あと小泉さん面倒見いいからいろんな人紹介してくれるので、いいと思いますよ。でぜひ今日時間がある方は、池袋に ね、
そうですね、
直接行っても多分大丈夫だと思います。
はい、いらしてください。お待ちしております、はい、ありがとうございます。
まあ、その書店はちなみに今日から夜の図書室という、今日この収録が終わった後から夜22時まで、こうその書店の本を勝手に読めるっていうね、漫画喫茶方式で本を読めるイベントをやってますので、それもよかったら来てください。ということで、はいはい、他には、
ああそうですね、まあ、子供がすごい悪知恵を使うようになって、はい、どうしたもんかなって言って。
どんな悪知恵なんですか？
僕のと一緒に寝なくなっちゃったんですよ、はい、すっかり母と寝たがるようになって。
小泉さんのお母さん？
そうなんです、はい、母は隣の元林家をうちが買い取って、はい、そっちで暮らしてるんですよ。でそこでちょっと外に一旦出なきゃいけなくて、はいはい、靴履いて歩いていくのが多分嫌だったんですよね、はいはいはい、俺もう睡眠薬飲んで寝ようとしてたら、バタバタバタバタって廊下走ってきて、パパ転んで足を怪我したから抱っこしてって言うんですよ。はいはい、隣行くのに抱っこするのかなって思って、そうするのって聞いたら、そうって言うから、うん、あ、じゃあ分かった分かったってもう朦朧としてるんですけど、うん、それで外行こうとしたら僕の前をバタバタバタバタってとっても元気よく走っていくんですよ。
じゃあ足が怪我したことにして、
そうそうそう、
でパパに言えば自分をお母さんのところにおばあちゃんのところに連れてってくれると知恵が与えたってこと。
そうなんですよ。どうしたもんでしょうね。
賢いじゃないですか。 それどうしたらいいの？自分の子がそうだったらどうしたらいいんだろう、指導としては。
まあ、まだ3歳ぐらいのね、知恵、嘘っつっても可愛らしいもんだから、
そんな嘘つかなくてもちゃんとやってくれればパパはやるから嘘はつかないでねって言うかな。
そうですね、あんよ痛いのって言うと痛いって言うんですよ。
それはでもどうしてそんな知恵がつくんだろうか、人って。
わかんない、でも嘘はよくつきますよ。
そうなのか、
そう
なのかな、あ、でも僕もちっちゃい時寂しさのあまり嘘ついたことあるな。今でこそ嘘つかないことを強調してますけど、うち団地だったんだけど、電電公社の、なんかね、こうたまにこう水が止まる日があるんですよ、団地って。その時に工事かなんか検査かなんかで、その時断水しますってことを、こう上の階の人に伝えに行くんですよ。で僕ちっちゃい時こう上の階に伝えていくと、上のお母さんが友達のお母さんで優しくしてくれるって知ってたから、断水しますって言いに行きたくてしょうがなくて断水しないのにしますって言ったことあるもん。
迷惑行為
です。迷惑でしょ。今思えばすっごい迷惑だと思うんだけど、でも本当にそのうちは結構厳しい親だったから、テレビとかも見ちゃダメで、本当にドリフとかも知らないぐらいの、ピンクレディとキャディーの区別がつかないぐらいの暮らしをしてたから、人ん家で例えばテレビが見えたりとか、お菓子くれたりとか、まあ、お菓子うちにもあるんだけど、その自分の親と違う優しさに触れたくて、その寂しくさの嘘をついてたことを思うと、なんかなんだろう、当時の自分ってそうだったのかと思いますよ。
へ、
だからそう、人のこと責められませんね、その子供のことはね。
マスノさんがね、不動産の興味すごい関心高いじゃないですか。
はいはいはい、
僕もね、団地には強い憧れがある。
団地に憧れが？
そう。
そうか。団地はね、殺伐としたものですよ。
あ、本当に。
別にそれでちっちゃい時は苦しんでませんでしたけど、だって団地全体が知り合いなんだもん。つまり団地が上司部下もあるわけですよ。うちの父の部下や上司が同じ団地に住んでると、その ちょっと親の地位が子供にも影響っていうか、うん、気を使いだったりするみたいで、子供には気づかないそういう恐ろしい駆け引きがあったりとか、
うん、でも団地って普通あんま借りられないじゃないですか。
あ、ね、でも あれはそれは都営の団地で抽選かなんかがあるんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
でなんか家庭の収入状況とかいろんな条件で決まるんですよね。
そう、
でもうちの場合は電電公社の社宅だったから、うん、もうとにかく社宅全体が同じ会社の人っていうことの不思議さは、
うん、
それこそほらコンビニ人間の人の書いた小説、
うんうん、
白色のタイトル言えない
骨の
なんとかそれみたいな
空気で村田沙耶香さん、
そうそう、すいませんね村田沙耶香さん、
コンビニ人間の人
タイトル覚えてない
ひどい名前もちゃんと言えない
村田沙耶香さんさんも言えないひどさ、まあ、そのでも本当そんな感じだったんですけど、そうそう、でも不動産って言えば昨日ね、今家人不動産っていうブログをやってるんですけど、はいはい、それ読んだ方から、うちの物件を紹介してくださいって連絡が来たから、朝から物件紹介に写真撮ったり、動画撮ったりしに行ったんですよ。
へえ、それは一般の方なんですか？
それは僕の室内っていう雑誌に書いたエッセイを読んでくださった方で、室内って雑誌がね、山本夏彦っていう有名なコラムニストの人が、編集長してた雑誌で、うん、今はもうないんですけど、うん、高級な不動産雑誌だったんですよ。その雑誌に書くことがステータスで、僕がエッセイ書いたら、安野さんよく雑誌に原稿を書けましたねって言われるぐらいに、わざわざメールが来たこともあるんだもん、有名な編集者の方から、安野さんのエッセイ読みましたと。
新聞クラスなんですか？
いやだから本当それに乗ることが物書きとしてなんかちょっとランクが上みたいな。だそれは反応されてわかるわけですよ、うん、そんなことわざわざメールでさ、
うんうん、
写真載るなんてすごいことですよ。
ちょっとやそっとの人には書かせてもらえない。
そうそう、で、まあ、それに書いてたことがあって、はあ、まあ、連載じゃないんだけどね、
はあ、
それを読んだ読者の方が、はい、その雑誌を愛読してて、
はあ、
で、まあ、なんか
豪邸みたいのが載ってる雑誌なんですか？
それで、はあ、その人ん家もある事情で豪邸建てることになった時にプランニング会社の方をその雑誌で探して、
うん、
そこにお願いして、
うん、
作った家っていうのを見に行ったんですよ。
うん、
それが豪華な家で、
うん、
なんといってもね、世田谷公園っていうのがあるんですよ、でっかい、
うんうんう
ん、小泉さんが子供連れで行ったらきっと子供が喜びな、
うん、
こうちっちゃな電車が走ってるような、
あ、ミニ SL みたいな、
そう、もうそれが80円、大人80円とかなんですよ。
へ
ー、でもうみんな行列で子供が乗ってて、
うん、
でなんか子供が乗りたいなとかって言ってると親がなんか並ぶからダメとか言ってるような感じの公園なんですよ、すごい広々とした。そこに隣接してて、もうお風呂からその公園が見えるぐらいの距離にあるの。夜中に窓を開けてお風呂入ったら公園が見える。でその公園も春夏桜が綺麗なんだ。
一家殺害事件のあったとこですか？
うん、そんなに分かんないんですけどなんかね、まあ、とにかくいい環境で、最寄り駅は、池尻大橋とか、あと祐天寺とか、
うん、
あの辺なんですね。で三軒茶屋とか、で渋谷からもバスが出てるし、僕はちょっと急いでたんでタクシー乗っちゃったんですけど、まあ、バスでも結構すぐ行ける感じのとこなんですよ。でなそれね、動画も撮ったんですけど、
はい、
僕うっかりライブ中継してみたくて、
はい、
15分ぐらいこの YouTube 中継、ライブ中継で中継撮ったんですけど、まあ、僕がバカだったんですけど、ライブ中継って画像が汚いんですよね。
あ、そうなんですか。
でそれを、家に帰ってからこうちょっとアップっていうか手直ししたら、なんかちょっと音も汚いし、なんかこのさ、本当だスラジオは音綺麗じゃないですか。
そうですね。
でも多分それってね、ここで撮ってるからなんだと思いますよ。
Wi-Fi とかで、
なんか Wi-Fi じゃなく撮ったら音が途切れてしまうし、画像もかなり汚くて、でも時間的にも、あと僕一回喋ったことをもう一回言うとテンションが落ちるから、
うん、
もうそれっきり撮るのやめたんですけど、
うん、
撮った人のせいじゃなくて僕の設定のせいで、
うんうん、
本当にちょっと見づらい映像になっちゃって、素敵な家なのに申し訳ないことしたなと思って、
うん、
でまあ 部屋の紹介は僕のいつも通りにやってるんですけど、うんうん、でワンカットでもう全く編集なしで載せてるんですけど、うんうん、なんかね、編集なしというか前後はカットしてて編集なしでやってるんですけど、うん、なんかねその、まあ、写真は綺麗に撮れたから写真は素敵な感じで写ってるんですけどね、なんかそのこれから家人不動産に載せるブログの記事はちょっと動画が汚かったのは本当申し訳なかったなと思って、うん、でもし次回があったらそういう機会があったら普通に録画したものを普通に YouTube に載せた方が、まあ、もちろん圧倒的に綺麗なはずなんですよ、
うん、
でなんかその辺の頭の悪さがなんか悔しくてなんかぐったり疲れちゃいました
別に頭悪くないですよ機械が苦手なだけですよ
そうなんですけどなんか想像つくじゃないですか中継の時の画像なんて綺麗なはずないっていうふうに普通の人は分かってるはずなんですけど
そうか
僕はそこで分からずにやっちゃったから、
うん、
まあだから映像が汚いせいで現場見たくなるとは思うんですよね、この汚い映像の本当はどうなんだろうっていうのが、
でも現場見に行っていいんですか、
もちろん内見 OK なのでそれはマスの不動産家人不動産経由で連絡くだされば僕が大家さん直接ご紹介しますので
賃貸物件なんですか、
で家賃高くて高いというか、まあいい物件なので、3階建てだしねあのコンクリート打ちっぱなしで、
はあ、
すっごい豪華でおしゃれでだいたいすっごい近所に誰もが知ってるすっごい有名な、
うん、
超お金持ちのクリエイターが住んでるっていう噂があるぐらい、まあ、噂っていうか本当に住んでるんですけど、
誰だろう、
まあ、それはあれですけど
そうですね、
そのぐらい超お金持ちの人がそこに住もうと思うぐらいの地域なわけですよ。で家自体も床暖房でフローリング で3階がロフトになってて、
うんうん、
で螺旋階段が2つもついてて、
螺
旋階段2つですよ、
マスムさんの大好きな
螺旋階段 が、だから僕が螺旋階段登ってる映像とかはあるんですけど一貫線汚いから、ね、まあただその僕がこうドア開けたりとか階段登ったりしてる様をまあちょっと眺めることができますので、動画でモヤモヤした人は直に見てみてください。でその家賃は、駐車場付きで25万、
うわ
駐車場なしだと23万という感じの、
ほう、
まあ、でも多分相場からしたらそんなだと思いますね。
なるほど。
でシェアとかして事務所に使ったりとか、なんか洋服デザイナーの人の事務所とかに良さそうだった、
うん、
でトイレが2つもついてるしお風呂もあるしもちろん、
うん、
2000年に作られたんですけど、まあ綺麗でしたよ。今そこだけが空いてて、オーナーさんがその違う場所に住んでる、その同じ建物のね、
うん、
っていうね、まあでも自分が借りることはできないぐらい豪華でしたけど、
うん、
環境が良かったな。なんか犬の散歩が OK なんですよ、その世田谷公園って。みんなが犬を散歩させてて、
うんうん、
子供連れがみんなでこう電車乗ったりしてて、
うん、
でしかもすぐ隣に近所にカフェがあって、
うん、
ハンバーガーのカフェなんですけど、ハンバーガーがもうね1500円とかしちゃう。
うわ
だけど
恐ろしい。
食べたら美味しくて、
そりゃそうでしょう。
でしかも犬が OK なカフェだから、犬連れの人がみんな来てて、もう満員で並ぶぐらいで、僕並ぶの嫌いなんだけど、まあちょっと待ってたらすぐ入れて、
うん、
でオープンになってて中も入れてっていうカフェで、
うんうん、
ハンバーガー食べて帰りましたけど、まあその物件自体は犬とかは OK ではないんですけど、まあなんかねとにかくね、あ豪華金持ちって感じでした、
はあ、なるほど。
皆さんも、まあ、借りた方がいい、借りれる人の方がいいけど、でも見学に行くといいと思いますね。
そうですね、
そういう物件というあれ、あ 雨か、まあ、そんなでしたよ昨日は。でもすごい疲れちゃって、その映像が綺麗じゃなかったこともあって、
その人は増野さんに物件を紹介してもらって借り主を集ってるわけですか。
そうですね。でもしも分かんないですけど、もしも僕経由で、明らかに僕経由で借りてくれる方がいたら、ちょっと僕が得なんじゃないだろうか、分かんないけど、別にお礼が欲しいとか強くは言ってませんけど、でもなんか僕そういうことしてみたかったから、試しにねちょっと映像が汚くなっちゃって申し訳ないんですけど、自分がいいと思うものを紹介するの好きだから、 だからその物件がもし好きじゃなかったらさ、こう多分あんまり上手に消化できなかったけど、うん、螺旋階段好きだから、うん、すごい嬉しそうに階段を登ってるとかあのそういうのが結構映像として面白いはずなんですよ。
ほう、お金があったら住んでみたいですか。
そうですよ、住みたいですよ。あのだって元あの池尻大橋とかいい街で、僕芸人あ事務所にいたことがあるんですよ。室井月さんと一緒の事務所に、うん、ダニエル・カールさんが社長で、うん、室井月さんがいて、あと山下澄人さんという芥川賞作家のほら、うん、新世界の作者の人が劇団として所属してたんですよ、その事務所に。それが池尻大橋にあるからよく行ってたんですよ僕。で、まあ、渋谷からも一駅で、でまあ自転車とかバイクとかあったらもうあちこち行き放題な、うん、いい環境のとこですよ。いいな、お金がある人は。
そうですね。
でもそこはでも3階あるから何かでシェアして仕事場にしたり誰かが住んだりすれば、うん、現実的に難しくないのかもしれない。ちょっとお金がある人たちだったら。
僕はもっとねせこいことを考えてましたよ。
何ですか。
今ね高田の馬場のアパートが3万円払ってるんですよ。はいはい。で高いなって前から思ってたんですけど、はい、なんか今ちょっと忙しくなっちゃって、前は東京に隔週できて2泊してたのを、これからちょっと1泊にしようと思ってるんですよ。そしたらますます もったいないから。
それはだって部屋を借りた方がいいぐらいじゃないですか。
だから誰かに2万円でルームシェアさせてもらえないかなって思ってたんですよ。
それはいいと思いますよ。
そうい
や、それ真面目にいいんじゃないですか。
2万円払うか、ちょっとね物を置きたいんですよ、はいはいはい、僕ねラジオサーバーっていうのがあって、うん、TBS ラジオをとか録音してるんですよ、はいはい、それにコンセントが必要で、はい、あとそのラジオサーバーから得たラジオの音声データを入れ替えるためのパソコンをちょっと置かせてほしいんですよ、うん、そのためのあれで、で月に2回1泊ずつさせてもらえるのに2万円で誰か貸してくんないかなってことをずっと考えてました。
あると思う。僕実際マスノソ店に寝泊まりしちゃってた時期にそれができないかと思ってて、実際にアパート借りちゃいましたけど、それいいですよね。
そうなんですよ、うん、でまあたまに3泊することもあるかもしれないんですよ、うん、まあその時は相談で、ただ今その荷物を引き払うあの気力と体力と時間がないから当分多分やるとしても先の話なんですよ。
それも手伝ってくる人募集しないじゃないですか。
いやーちょっとね一人でできることはなるべく一人でやりたいんですよ。
僕あの離婚して引っ越した後、あのもう引っ越し荷物を開けることができなくて、もう精神的なもんでずっと段ボールに囲まれて暮らしてたんですよでもさすがにこれじゃまずいと思って、アルバイトの人に来てもらって、当時収入あったから、でアルバイトの人にその片付けを手伝ってもらうってことをしてましたよ、うん、
なるほど。
その時にセクハラとかしてなくてよかった。
本当です ね
あ、わかんない。その人は全くセクハラしてないつもりだけど、でも例えばパジャマ姿見られてたりするから、うん、私にパジャマ姿を見せつけるなんてとかわかんないけどね。あとその人がセッチョっていうね、あ僕の本の仕事も手伝ってもらってて、はあ、セッチョっていう言葉を誤植で拙者って書いてあったことがあるのね
拙者は
だから拙著っていうのは自分の本をへりくだっていう言葉なんだけど、それを拙者ってさ、
なんか 旅してる侍ですよ、
うん、だからタイピングで間違えてんだけどさ、拙著ってことは知らなかったのと思うんだけどさ、もうその時すごい怒っちゃって、ああ今思えば笑えるから、そこまで怒ることなかったんだけど、なんで拙者だよそれとある本にねその拙者残ってるんですけど、でもなんか当時はすごい冷たい感じでこうメールかなんかで怒っちゃったから、ああそれがパワハラと言われればそうかもしれないから、難しいですねこれね。
難しいっす ねでもね、例えばねパワハラが本当、うん、もう何があってもダメですよってなったら、うん、海兵隊はどうなるんですか。
だからパワハラって大会系は全部パワハラですよ。そうほぼ
そう、自衛隊とかね。
そうでもそれ言ったらパワハラとか言ってたら、だってもし軍国主義になって、うん、徴兵制があったら、うん、上司なんて全部パワハラです
よ。貴様歯を食いしばれ
そう、理不尽ないじめが横行しますよ。
あ、でこの本ですね、
そう、人はいじめをやめられないですよ、
はい、
これは別にこの課題本じゃないんですけど、
いや、はい、
前回かなんか前々回かなんかに紹介したから、買って読んでみたんですけど、
人はいじめをやめられない、中野信子さん、
なんかね、
新書ですね、
この思った通りのこと書いてありましたよ。
新書、
人はいじめをやめられないんですよ、
うん、
もうホルモンで人をいじめると面白い、気持ちいいっていう快感のホルモンが出ちゃうんだって、
うん、
で それをね、知った上じゃないと、いじめは良くないですなんてことでは解決しませんって本でした、
うん、
どうすればいいかっていうと、うん、いじめをするとリスクがありますよっていう言い方をしないと治んないって、
うんうんうん、そうですね。
だから僕昔5年後に仕返しされて殺される、覚悟があればいじめても良いって短歌を作ったのね、
うん、
それももしかしたら炎上するかもしれませんけど、
今だ
から。
そうな短歌ですね。
でもそれは結構当たってて、
川
柳で、有名な川柳で、いじめるな、後が怖いぞ、やめておけっていうのがあるの、
うん、
でやっぱそういう感覚じゃないといじめはなくならないってことを、
うん、
このね、中野信子さんは割とね、バランス感覚のある人で、
うん、
あの極端な意見じゃなく言ってて、
うーん、
で提言も書いてあって、
うん、
でまあ割とね、読みやすくていい本でしたよ。あの、まあ、ここに書いてある通りのことを別に最初からそう思ってる人は、別にいじめやめられないっていうのを分かってる人は読む必要ないかもしれないけど、うん、
ちょっと見させてください、はい、何もなくなってしまう。
僕いっぱい本読んだんで、
この
世にも奇妙な日本のお笑いって本も面白かったな、まあ、これについては、今度伊藤聖子さんと B&B っていう下北沢の本屋さんでトークするときにちょっと紹介できるチャンスがあるかもしれない。あの伊藤聖子さん推薦なんでね。
あ、いじめに関わる脳内物質オキシトシン、愛情ホルモンが、愛情ホルモンだけど、その愛情ホルモンこそがいじめを助長する。
そう、そう書いてあった。だから、
わかる。
愛があることがいじめにつながってるんですよ。うん、
それこそね、音楽好き同士の、
そうですよ。
なんか、いがみ合いみたいな。内ゲバとか。
そう。田村さんが言ってるんだけど、戦争が起こるのは愛があるからだと。
あ、
自分たちの仲間を愛するあまり人を排除するっていうことが書いてあって、まあ、あとね、人はいじめをやめられないを読むと、増野浩司が短歌界過断で、排除されていることの理由もよくわかりますね。
愛だったんですか。
それは短歌界が組織としての秩序を守るために、増野浩司みたいな邪魔な存在は排除するように脳内麻薬が発生してるんですよ。
短歌への愛が排除に
繋がってるんですね。松野なんかを認めたらこの秩序が保たれないっていう考えなんですよ。
そうか。
だからそういう意味では、あの生物的には、見合った行動というんでしょうかね、他にもでもいろいろ読んでて、健康奉仕っていう人が、あの500年前に健康さんが、
はい、
みんなが思ってるような健康さんであるっていうプロフィールを、
健康ってみんなどう思ってるんですか。
吉田健康さんって、あのなんだろうな、教科書とかのイメージで習ってることと全く違うよってことが書いてある本でしたよ。
は
い、まあ、つれずれぐさの人ですけど、
つれずれぐさの人か。
でこれなんで読んだかっていうと、健康さんは実は不動産投資で食ってたってことが書いてあったから、
ま
あ、家人不動産としては不動産家人の走りである健康さんをチェックしておこうと思って。
坊さんなのに不動産で食ってたんですか。
なんかね、そう、不動産投資で
宅発とかじゃなくて
食ってた時期があることが明らかに、まあでもね、昔のことってさ、
はい、
確認しようないじゃない。もう資料とか当たってるんだけど、どこまで本とか本当に分かんないよね。
そうですね。
なんで、まあ、この人の説では不動産投資をしてたっていうことが書いてあったりとか、あとこれもだから捏造ですけど、あの健康奉仕の本、これはタイトルとこ中高新書で、健康奉仕っていうタイトルで、つれずれ草に記されなかった真実、今から500年前吉田健康は捏造された。
へ、そんな健康奉仕に関心があったんですか。
まあ、この人はそうだったんですけど、作者の名前はね、小川武雄さんっていうね、教授ですね。で、まあ、それでね、これちょっと近いんですけど、日本の伝統かな、
うん、
藤井聖吾さんっていう、あの知り合いの放送作家の方が書いた 日本の伝統ってどこまで伝統なのかって調べた本で、
うん、
初詣が何年ぐらい前から実際に行われてたかとか、
ほう、
そういうことがいろんなことが調べられてるの。
ほほう。
でほら江戸仕草っていうのがさ、実は捏造で、そんなに江戸にはそんな仕草なかったっていうふうに言われてるじゃないですか。
あの落語とかの、
うん、江戸仕草っていうのは、あの人がすれ違う時に傘をかしげることを傘かしげと言いますとかさ、よくそういう、
あ、そうなんだ、
そういうのを後の人が作ったのに、
へ、
江戸時代からやられてたとかいう嘘をついて広めようとしたんだよね。
恵方巻きみたいですね。
そうそう、恵方巻きも結構後から作られてるってことを書いてあるんですけど、まあでも思ったよりは伝統があったんですよね、これ読む限り。で、この人はあの結構その辺クリアにしてて、どこからが伝統っていうのかどうか分かんないから、
うん、本当だ、
うん、その辺はあの保留付きで、桜の伝統もね、
はい、
花といえば桜っていう風になったのが約1500年、
うん、
花見が盛んになって約300年、ソメイヨシノが誕生して150年、約150年、
まだそんななんだ。
ソメイヨシノが新種っていう風に認定されて約120年、
へ
で、パッと咲いてパッと散るっていう桜のイメージが強調されたのがから、強調されてからまだ約105年だ。
そうですよね、うん、
だそれの昔の古典にある桜はパッと咲いてパッと散るってイメージはなかった、
うん、山桜のことですよね。
昔の桜はそういう桜じゃなかったと。
そうそう、あれの時に聞きましたよ、あの予備校の時に桜の森の満開の下が課題で出て、坂口安吾の、うん、
はいはいはい、
その時にこの時の桜は今の桜と全然違うっつって、
うん、そうなんですよ。あの和歌に出てくるだから白鳥っていうのが白鳥じゃなくてカモメだったりとか、まあ、そういうものなんですけど、あの肉じゃがとかも結構伝統が新しいとかね。肉じゃがってね、日本にじゃがいもが伝わって約400年、日本人が大っぴらに肉を食べ始めて約150年。
なるほど。
あ、日本人って、文
明開化ですね。
日本人って昔大っぴらには肉を食べなかったからね、
うん、
あのこっそりは食べてたけど、肉じゃがらしき料理ができて約105年、
うん、
名前が肉じゃがになって約40年ですよ。
あ、そう。
まだ私たちが子供の時には肉じゃがじゃなかったん
です。そうですね、
うん、だからお袋の味っていうのはもう最近ですね、
うん、
でそういうこと、これ本ねかなり面白かったから課題本にしてもいいぐらい面白かったですよ。
へー
っていうのを読んだりしましたよ。
そうですか。僕ね、はい、昔ポール・オースターを読んでて、
はい、
ムーン・パレスっていうのが面白かったから、今日新幹線でなんか名作とされている幽霊たちっていうのを読んだら、さっぱり面白くなかった。
ダメじゃないですか。
でそれでイーストプレスの人に、担当さんに、この前イーストプレス行った時に本もらったんですよ、はい、漫画だと SF 漫画だと思って持ち歩いて読んでたら、この地獄を生きるのだ、小林恵理子さん、
これ評判になってますね。
これがね、文章の終わりの方だけちょっと漫画で、
はい、
ほぼ文章で、これはね今半分ぐらい読んだんですけど、すっごい面白いですよ。
なんかねものすごいあちこちからね、
うん、
この本の話聞かれ、僕お正月に演劇見た時にもこの話されました。
あ、そうなんだ。
土佐有明くんっていうライターから。
はあ、土佐さんは読んだんですか。
まあなんか知ってますか小林恵理子って言われて、
うん、
いやって言って、似た名前の芥川賞候補になった漫画家なら知ってるって言ったら違った、別人だった、
そうでね、本当は来る時に水戸橋博士さんの本を買って、
はい、
新幹線で読もうと思ったんですけど、乗り遅れそうになっちゃって、結局この本読んでました。
水戸橋博士さんの本はね、今読み始めたとこですよ僕は。
おー、まあ、読み始めたらすぐ読み終わると思うんですよ。
芸人春秋2。
はい。あれ、下巻読んでんの？
いや、今、上巻アパートに置いてあるので。
あ、そうか。
下巻しかここにないんですけど。
敵、下巻を読み始めたのかと思った。
いろいろ僕、あと、この岡恵理さんって人の教会の街でっていう本も、
はあ、
ちょっと福島のことを書いてあるらしくて、まだ買って読み始めたところなんですけど。
福島の震災のことですか？
うん、まあ、ルポルタージュみたいな。 まあ、いろいろちょっと本ね、あちこちつまみ食いして読んでて、
そう、俺もね、今同時に読んでる本がね、これ入れたら3冊になってなんか困ってんですよ。あのアパート仕事場のところで鶴見渡さんの新刊読み始めました。ゼロ円で生きるっていうの、
ね、なるほどね、
面白いですよ、
うん、そうだ、これもね買って読んでなかったんだけど、首都圏住みたくない街っていうね、
へ、
首都圏住みたくない街っていう分厚い本で、出版社が軽装、え違う、なんて読むのこの出版社、もうダメだ、出版社名も分かんないよ、駒草出版っていうの、
うん、まあ、あんまり大手が出す本じゃないですもんね、
うん、
どこですか、
ここで、
駒草出版
株式会社ダンク出版事業部って書いてあって、大阪正義さんって方がウェブでやってるらしいんですよね、東京ディンプ案内っていうの、
治安の悪いところが載ってるんですか、
いやこの本はもう東京中とか埼玉とかも載ってるんだけど、もうこの人の視点ってというかその町の後ろぐらいところを全部言うみたいな、
あ、足立区がいっぱい出てくるんじゃないですか、
なんかドキューンがまず嫌いっていう視点で、ドキューンって、まあ、あのヤンキーの人たちですか、であとおしゃれなものが嫌いだから結構だから
あ、じゃあ結構金持ちのところも嫌なんだ、
だから悪口が割とこう、まあこの人の視点だから、
そうか、
同じ角度なんですけど、まあ、参考になりましたよ。でもその昨日言った池尻大橋とかはおしゃれだってこと以外は悪口書いてなくて、
うん、いけつかないってことですね。
そうそう、それであとはこの街ではこんな事件が起きたとか詳しいのこんなひどい事件が起きたってことを、
うん、
みんなが忘れてるのことを、
うん、
例えば不動産屋さんだったら絶対その事件のことを忘れてほしいのに、いちいち書いてあるっていう本でした。
あ、うちの近所にもありますよ、なんか殺し合いがあったとか、
そうだからそんなこと言ったらさ、
覚醒剤で捕まったとか、
日本全国どこだってさ、
そうですね、
縄文時代から考えればさ、ひどい事件起きてると思うんですよ。だけどこの人はだからすごいすごい記憶力で、大阪の方らしいんだけど、まあそういう事件をいちいち、大阪生まれでね、で結構なんか激しいハードな地域に生まれたせいで、はいはいはい、そういう視点で生きてるらしいんですよね。
西成地区ですかね。
ね、ハードな地域でね、大阪ベイエリア、
ベイエリア港の
市営住宅に生を受けて書いてありますね。
まあでもね、そういう人らにはね、北九州とか大阪とか、
はい、
広島とかそういうところで生まれ育った人にはね、
うん、
かなわないですよ、新潟みたいなのんびりした場所で。
まあね、
まあ悲惨な事件もたまにあるんですけど、北朝鮮の人が誘拐に来たり、
まあね、でもだからそういうところで生まれ育つと、
うん、
あのもうこういう視点を持ってしまうんだなってことが、
うん、もう小遣いとか全部カツアゲされる場所でしょ。
うん、僕はあの足立区についてね、足立区にいる方が言ったエピソードでね、あの週刊プレイボーイの、ヌードグラビアページが破かれてる街だっていうのでそれは小学生の男の子とか破いて持っていくんだ、
本屋さんから、
そう、しかも万引きじゃないわけ、
うん、
全部持っていくんじゃなく、
器物損壊ですよ、
その部分的にヌードグラビアだけをビリッと破って持っていくって、ちょっと思いつかないじゃないですか、
うん、
もうそのイメージがこびりついちゃって、
はい、
だから足立区行ったことあまし詳しくないんだけど、その足立区住人の方が言ったそのエピソードが僕の足立区のイメージになってしまっていて、以前さ、クリエイティブな仕事をしているのに足立区に住んでらっしゃるなんて、なんてさ、ブログに書いた人が炎上した事件知りません？
全然知らないですね。
その事件は炎上したのはみんなの持ってるイメージを言ってしまったからだと思いますよ。あの当たってるところもあるから炎上したんだと思いますね。
足立区差別だっつって、うん、
だけど確かにグラフィックデザイナーとかが足立区の住所で名刺渡したら、それをそういうイメージの人たちがいるわけじゃない。
そうですよ。
だからそれ炎上したのは、炎上ってなんかさ、最近そういうものって思いになった。炎上することって一抹の真実が含まれてしまってるたりとか、あとはその人が覆い隠したいと思ってる事実を言われてしまったから炎上するのかもしれない。
でもね、僕もね思うんですよ、中目黒で仕事場を構えてたら、
はい、
もっと出世したかなとか。
それはよく言われてあの まあ、知り合いの小説家でベストセラー作家がいるんですけど、その人はそう言ってた、アースノーさんも早く中目黒とかに住んで、そうするとそういう仕事が来るようになるんだって言われましたけど、あ、だからさ、昨日見に行ったさ25万のお部屋だったらさ、うん、ほぼその世田谷公園の前だから、うん、条件的にはいいんだと思うんだけど、
うんうんうん、まあ、でも世田谷は多分出版社からあんま近くないからあんま良くないですよ、
うん、でもまあ中目黒は自転車距離ですからね。
あ、そうか、
うん、まあ、でも中目黒は今エグザイル先輩たちの街じゃないですか。
そうですね、
まあ、でもそう、それはでもあるのかもしんない、あるのかもしんないけど、自分は杉並区がピンときますね。
ただね、そうは言っても僕はずっと自宅で仕事してたんですけどね、はい、一昨年の8月に1万2000のアパートで仕事部屋借りたら、はい、まあ運気が変わったのか仕事増えましたよ。
それはそうなんです
よ、気合が入ったせいか。
その通りなんですよ、それはね、ちょっと考えちゃうな私もでも家人不動産っていうのをやることによってね、もうちょっとこうお金を身につけていこうと思ってますので、よろしくお願いしますよ。で、芸人春秋はちなみに、
はい、
なんか芸人春秋2で上下巻っていう不思議な出し方の本なんですけど、私が読み終えた次第今月末から来月に取り上げることになってるんですけど、
はい、
今日が雑談会だけど次回課題どうしましょうね。
次回課題どうしましょうね。だから芸人春秋が結構熱くて上下巻で、うん、カロリーが高いわけじゃないですか。
そうなんですよ、これだけ別にしてもいいぐらいですよね。
漫画とかちょっとした薄い小説とかにしたらどうかなって思いました。あれ出たんでしたっけ、月曜日の友達の。
まだですね。
あ、そうか、
漫画いっぱい僕読みましたよ。ちょっと待ってくださいね。
はい、それでそうですね、何読みました。僕が最近読んだのは、
はい、
奥広也先生の犬屋敷全10巻です。
すごいじゃないですか。
そうですね、
僕最近すごいいいと思ってるのは福光
茂之さん
の、
終わった
漫画家、
はい、
面白いですよあれ、まあ、あとずっと読んでるんだけど恋の月っていう、本の2巻が出たので、
うん、
新田明さんの恋の月2巻読んだのと、あとこの岡藤舞さんどうにかなりそうっていう、イーストプレスですねこれもね。ちなみに恋の月は講談社で、どうにかなりそうっていう結構カラーっていうか、
あ、全部カラーだ、
カラーの漫画で、ウェブサイトからデビューした人みたいですよ。
へ
ー、イーストプレスですね。あとは大人スキップが2巻で完結しましたね、増田裕子さんの。
コミックビームで読んでましたよ。
これもすごいいい作品でしたよ。
ずっとネタ聞いて中学生の精神年齢のまま40歳で目が覚めるんですよね。
面白かった。あと渡辺ペコさんのいい夫婦の2巻を読みました。
へえ、
講談社。
へえ、
これは結構漫画ベストランキングでも上の方なんですけど。
あ、そうなんだ。
あのね、夫婦なんだけど奥さんの方がもうちょっと旦那さんとセックスできなくなって、でセックスレスなんだけど旦那さんが恋人がいることを黙認してるの。
すごい。
あ、公言してなんて黙認っていうか、まあ、許してあげてて、だから夫婦公認の不倫。
それでギスギスしないんですか。
それでだんだん、まあ、割り切ってたはずなんだけど奥さんもモヤモヤし始めたりとか、あという話なの。で結構現実的だなと思ったんだよね。そのなんか正直だから僕知り合いとかでなんか夫婦がうまくいってる人って、
うん、
あんましいなかったり、いても別の恋愛してるとか
すご
い言う人もいるから、
うん、
まあそんな近い知り合いではないですけど、うん、
まあね、愛妻家発言をする人は疑ってかかった方がいいですよ、
うん、だからその辺が小泉さんがいつも漫画の書き書くように そんなに恋愛的なものと夫婦生活、夫婦の暮らしって共存しにくいですよね。
そうですね。
だからいい夫婦は現代的なテーマを描いてると思ったんですよね。
あ、子供はいるんですか？
子供はね、いないの。
あ、そうか。
うん、まあでも面白いので、あんましネタバレにならないように読んでみてください。で、どうしましょうね、芸人春秋2は2巻もあるから、は
い、あ、じゃあ1個ずつやります、ジョーと。
あー、でもさ、そんなにね、ざっと読んでみたんですよ、その見出しだけ、あの、他人のこと書いてるからルプロタージュみたいな感じで、結構ね、2巻まとめてるのがいいかも。
なるほど。
だからなぜ2巻同時に出たかが分かる感じの本でした。
うーん、
なんで、まあ、これを一つと、あと一つなんかフィクション。
そうです ね、フィクション、これはノンフィクションだしな。幽霊たちはつまらないですしね。
あれは僕がこの間勧めてた前田志郎さんの愛が挟み撃ちっていう芥川候補になった話。あ、でもネタバレがね、ネタバレが
本出るんですか？
出ると思います、1月に。ただ
1月に
ネタバレがね、まずい本なんですよ。
そうなんだ、うん、なんかじゃあ話しづらい、
話しづらいんですよね。
そうか、
すごく面白いんですけどね。
そうか、悩ましいですね。
悩ましいですね。
なんか読みたい本ないんですか？じゃあ
読みたい本か。でも今ちょっと自分の小説を書き上げること
を。そうだ、じゃあ増野さんにとって、はい、あの、そんなに大変じゃない方法がありますよ。
何ですか？
僕が増野さんに借りた本を読むんですよ。
あ、肌触りですね。それだ、それにしよう。楽だ、それは。
そう、これをあの読もうと思って。
じゃあそれにしましょう。尾辻勝彦の肌触り。
はい。
で、川出文庫で。
そうですね。
あ、尾辻勝彦は別名義赤瀬川源平で、赤瀬川源平っていうアーティストの人が、名義を変えて最初に小説家デビューした時の初短編集です。
はい。
で、小泉さんに読んでほしかったのは、小泉さんが読むと絶対小説書くときに役立つだろうと思って。
あ、絶対これ読みます。
はい。
じゃあこの地獄を生きるのだが読み終わり次第読み始めますよ。
そうですね。今日は僕、小泉さんにね、
はい、
まあ、いろんな人生相談が届いているので、
うん、
それを聞いてほしいんですよ。
なるほど、わかりました。
で、本と雑談ラジオの感想もたくさんいただいてるんですけど、
はい、この前ね、2日続けてあげましたからね。
で、まあ、ちょっと僕の方で、あのね、今度ウェブ連載で、
はい、
あなたのモヤモヤした気持ちをメールで教えてくださいって呼びかけをして、
うん、
もやもやすっきり短歌っていう連載を始めることになってるんですよ。
もやもやすっきり短歌。
はい。で、皆さんのもやもやエピソードを寄せていただいたら、僕が短歌にしますよっていうので、
はい。
で、ただそれやってみたらね、ものすごいヘビーな相談ばっかしきて、あと短歌にしにくいんですよ、面白くても。
どんよりした。
そう。それで面白かったけど短歌にしにくかったエピソードをご本人に許可を得て紹介しちゃおうっていうコーナーなんですよね。
わかりました。
はい。で、ちょっと皆さんからのね、
お悩み相談コーナー、
お悩み相談で、いっぱいいただいてるんで、そうだな、ちょっと待ってね。はい、匿名希望さんからのご相談っていうか、
はい、
もやもやなんですけど、読んでいいですか？
はい、お願いします。
増野さん、こんばんは。もやもやあります。
お、
十数年ぐらいの付き合いになる友人と仲違いしてるかもしれません。
その人何歳なんですか？
わかんない。
ああ、
私はちょっと待って、これもしかしたらあれかな。あ、ごめんなさい。このエピソードは連載で使う予定だったエピソードだ。ごめんね。
連載でお読みください。
お読みください。連載でじゃなくてラジオで紹介していいっていう方がまた来ました。
はいはい。
でもその方もね、ネタバレ、ご本人が特定されないようにちょっと変えて読みますね。
わかりました。
こんにちは。私は今から十数年前にお付き合いしている方がいました。
おう、2000年代の初めの方かな。
すぐ別れてしまったのでもう忘れてしまってもいいことなのですが、未だに目の前にちらついてモヤモヤしています。そもそもその人は別れとなるときにお試し期間だったとのたまわりまして、女性として大変傷つきまして落ち込みました。
試されていて不合格だったんですね。
私はある活動をしているのですが、そこの活動を離れてその人が見えないジャンルの場所に行けば思い出さなくて済むと思い、いろんな活動の場に行くようになりました。しかし敵もなぜかどんどん肥大化し、私がひっそりと暮らすこともできそうなジャンルをどんどん侵食していきます。
有名人なんですかね。
なんか多分表現している方なんじゃないですか。そうするとね、いろんなところでその人の名前が現れてくるのです。
なるほど。
その度にお試しお試しと言われている気がしてとてもモヤモヤするのです。
辛いですね。
私は自信を持って残りの人生を女性として私は自信を持って残りの人生を女性と自信を持って生きていきたいと思ってのです、そのためにはもうここいらで開き直れればいいのにと思うのですが、なかなかそれができません。結局すごく少し長くなってしまいましたが以上です。
なるほど。
なんかこういう人が多いと思うんですけど、どうやって乗り越えてるのか知りたいっていうね、
そんな目だった。
まずこの話ってさ、お試し期間だったっていうのどう？
ひどいですね。
なんでそんなこと言ったんだろう。
アスペルガーじゃないですか。
それでね、佐々木アラっていう僕の弟子の歌人がね、こんな短歌を作ったことがあるんですよ、それじゃあね、君が別れてよかったと思えるようにハゲたりするね
って
、いい短歌でしょ。
そうだけどね、でも女性が相手のことを本当に好きになったら、見てくれとか関係なくなるじゃないですか。
そうですか。そうなんですか。
まあもちろんね、そうじゃない女性もいるだろうけど、ハゲはもうありえないみたいな。
そうか、じゃあハゲたとしても別にそのモヤモヤは消えないと。
消えないと思いますね。だから人を好きになるっていうのは何なのかってことじゃないですか。
まあね、この人の場合はどうしたらいいんだろうね。でもこの人自身は今は別にそれはそれで楽しい人生を過ごしてるみたいなんですよ。
その彼のその試し期間だって言った人のことを本当に好きだったんですかね。
まあ、あとその人が生地活躍してるのが尺なんじゃないですか。
そうか。
で、女性ってよくさ、自分を捨てた男は落ちぶれて死んでしまえばいいとか言うじゃない。男は逆にさ、いつまでも別れた彼女が幸せだとしてとか言ったりして女性に気味悪がられない、
キモい。でもね、実際そう思いますよ。
思いますよね。どういうことなのこの非対称性は。
ねえ、
なんでなんだろう。
まあ、上書き保存とフォルダ別保存みたいなこと
言いますけど、
ちょっと前よく言ってましたよ。
まあ、それもでも個体差があると思うんですけど、男性女性という差よりはね、でもさ、そのどうなんだろうね、女性の方がこうどっちかっていうとあれなのかな、
この方は上書きが苦手なタイプなのかもしれないですね。
そうですね。そうだからこれ読んでモヤモヤしちゃったのは僕もね、そういう話をよく聞くんですよ、女性から。だからそれは大変だけどどうしたらいいんだろうなと思う。
そうですね。で
もしかしたらだからその非対称性って男はね結構年食ってからもなんか挽回できたりすることが多いんだけど、女性が割と年齢重ねることがプラスにならないようなこう世界があって、せっかくあの若くて綺麗だった時に、あの男性と付き合ってたのに、お試し期間と言われて、違う女に乗り換えたってことがやっぱし足りないのかな。
ねえ、難しい。どうやって乗り越えたらいいのか全然わからない。
全然わかんないよね。だって僕だって離婚後こんなにさ、僕の場合奥さんへの未練というよりは、子供に会えなかったことが大きいんだけど、だけどそういう僕のことを 本当は若いと奥さんへの未練があるんだろうってみんな言いたがるのね。
本当に
でそれは
あるわけないじゃん。
それはなんか多分相当的なんだと思うよ。子供がいて子供に会いたいって気持ちが苦しいぐらい、どうにかしちゃうぐらいの気持ちだったことが、
うん、
子供いなかったりすると、
ね、あそうだね、
想像できないから、だから自分に想像できることとして本当は奥さんに未練があるっていうふうに思っちゃうんだと思う、
うん、
でももしかしたら女性側が、
あでもそういう人は未練の持ちがちな男性ですよきっと。
ん、
あの松野さんが未練あるんでしょっていう人は、うん、ご自身が未練持ちがち。
そう、みんな自分のことに照らし合わせてしか言えないんだもん、
ね、そうだから俺が今あるわけないじゃんって言ったのは、うん、俺自身が未練持たながちだからですよ。
かもしれないですよね、そうなんですけどね。そうそう、他にもね、
うん、
あいっぱいモヤモヤ話があって、僕が一番面白かったと思うモヤモヤ話があるんですけど、それを出すまでに小泉さん違うことを喋っててもらっていいですか。
あのでもね、今のね、その乗り越えられないじゃないですか。それに対してこうすればいいですよってすごく言いたいんですよね、
うん、
もちろんそんな辛い思いしてるんだったら、
うん、
だけどね、本当にわからない、
うん、
僕が言えるのは、まあ、このね、あの小林恵理子さんのこの地獄を生きるのだって、この方は本のどういう内容の本かっていうと、うん、精神病院にずっと行ってんですよ、
うん、
でなんかデイケアっていうのを行ったりして、で生活保護を受けたりして、で社会との接点がなくて辛くてしょうがない、そういう状況で、もう本当にこの人が僕目の前にいたら、まずウォーキングから始めようって言いたいんですよ、
うん、
でなあのランニングして、そうやって体力ついていくと絶対いろいろ変わるから、
うん、
もうなんなら筋トレでもいいですし、とにかく体を動かした方がいいですよって伝えたいので、
うん、
まあ、お力とか答えになるかわからないですけど、そのモヤモヤしてる方も、まあ、もうすでにね、僕なんかよりはるかに優れたアスリートだったら返す言葉も何もないんですけど、
うん、
運動してみるといいと思います。
なるほどね、
それでなんかモヤモヤわーってこう、うわーって言って、
うん、
あんなこと言われたってなったら、その時外にバーって夜でも昼でも雨降ってても走りに行くんですよ、
うん、
そうしてほしい。
まあね、そうかも、
うん、
あとさ、そのさっきのモヤモヤの方は、表現されてる方なんだから、その表現さっきの中にね、そのお試し期間だって言われたこと書いちゃえばいいんじゃない。
あ、それはいい。
そうすると共感する女性が多かったりして、
うん、
いいと思う、
うん、
ぜひそれをおすすめします。
いいですね。
次のお便りでね、
はい、
これも匿名希望の方なんですけど、これも短歌にはできなかったので紹介しちゃいますね、30代の方で小学生の娘さんがいる女性、
うんうん、
最近2歳年下の妹にお姉ちゃんではなく何々ちゃんっていう風に名前で呼ばれてもやもやしています。
ああ、タメ口を聞かれるってことですか。
なんか例えば A ちゃんって、だからお姉ちゃんじゃなくて A ちゃんって言われちゃう、
うんうんうん、
でそのように呼ばれ出したのは最近で、子供の頃は普通にお姉ちゃんと呼ばれていました。
ほうほう、
子供の頃から何々ちゃんと呼ばれていたのであればないだろうし仕方ないと思うのですが、
うん、
30代にもなってなぜ今あれのことをまるまるちゃんと呼び出したのでしょうか。
これもやもやスッキリ短歌にちょうどいいじゃないですか。
なんだかバカにされてるような気がする
、
は
あ、
妹はスポーツもでき頭もよく世間的に立派な仕事もしていて郊外に一軒を建て私よりも背が高い、
はあ、
子供の頃のお年玉も私の方が2歳年上の姉なのに、
うん、
妹と同じだった、
はあ、
毎年妹と同じ金額、
うん、
2歳年上の兄はもっと多いのに。
あ、そうなんだ。
これもすごいですね。
そうです
ね。なぜ兄は多いんだろうか。
うん、女ってことで、昔ながらの昨日セゴドンの第1話見たんですけど、昔その文明開化した直後は、
うん、
女性の地位が低かったってことがちょっとテーマになってましたよ、
まあ
ね、まあ、林真理子が原作だからかもしれない。
で妹にまるまるちゃんと呼ばれるたびに、
うん、
そんな些細な昔のことをうじうじと思い出してはもやもやしています、
うん、
ずっとお年玉のことをうじうじしてるんですね。
そうですね。
これはまずお年玉は平等じゃなきゃダメですね。
お兄ちゃんも減らす、
か4000円にする、うん、みんな4000円にするとか、
うん、年ごとに1000円ずつ減らすとか、
あとなんでだろうね、確かにお姉ちゃんって呼ばれてたのに急にちゃん付けで名前呼ぶってどういうこと
なの。でもね、呼び方を急に変えるのってお
かしいよ、ね、
結構しんどいじゃないですか。僕マスノさんとタメだから本当はおいマスノって言ったりマスノくんって言ってもいいんですよ、はいはい、だけどやっぱなんか距離感ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
それを急にこうなんか変化させるのって、
はい、
なんかもやっとするじゃないですか。
まあね、恋愛とかでね、なんかこう一夜を共にしてから名前変えるとかさそれはあるかもしれないけど、うん、それも苦手だったもん昔。
気持ち悪いですよね、う
ん、なんか名前下の名前で呼んでいいか聞かれた時に嫌だったんだよね。その子供だったからだと思いますけど、そうもやもやするでしょ、
うん、
それでね、まあ、他にもいっぱい大小いろいろあっていっぱい届いてるんですけど、
うん、
僕が一番気になったモヤモヤを紹介
していいですか。それ解消しなくていいんですか。
うんとね、なんだっけ、でも解消しようないよね聞いてみたらいいんじゃない。
気にするなってことですか。
妹さんになんで私のこと急にお姉ちゃんじゃなく呼んだのか教えてって聞いてみたら、
うん、なんか深いなんか事情があってゾッとするような何かがあっても困りますよ、ま
あ、あとはこの人自身が妹さんにちょっと、うん、なんか劣等感を感じてるっぽいから、
ね、
それで気になっちゃうのかもね。
大きい家に暮らしてて自分は小さい 家なんですか。
わかんないけど、まあ、でも兄弟格差ってあるかもしれないね。
兄弟格差はね大変ですよね。
そう、なんかその辺はね、
うん、
なんとも言えないね、
うんうん、
まあ、でもこうやって聞くことでもやもやも少し晴れるんじゃないかな。
そうか、
うん、あとこういうことを言うとさ、また次回さ私もですっていう人が来ると思うから、そういう人がまた手紙をメールくださったりすれば紹介しますしね、
うん、なめんなよって言ったらどうでしょうね。
うーん、むしろ姉からさ妹って呼んだらいいんじゃない妹ちゃんこれから私妹ちゃんって呼ぶね
急にお前私のことなめてんだろうって。
いや妹ちゃん妹ちゃんって最近妹ちゃんどうなのっていうのが僕の提案でしょうか。
僕はなめんなよですね。
なるほどね。でね、このモヤモヤが一番今回面白かったんだけど、
はい、
面白すぎて紹介できなかった方のモヤモヤを紹介しますね、はい、これもちょっと名前を伏せておきます。あのツイッターネームが書いてあるんですけど、やっぱりちょっと個人的なことが書いてあるからあの読みます。
はい、
私のモヤモヤ話を聞いてください、
はい、
個人情報は分からないようにしてください。
わかりました。
先日独身の親友に長々と説教してしまいました。
お、この方は既婚者なんですか。
理由は彼女の不倫愛です。
お、
彼女は若い時からそういう付き合いが多く、
なるほど、
彼女が幸せならと見守ってきたつもりです、
うん、
ですが40代半ばで道ならぬ子に溺れる彼女の言い分、
40代半ば
全くもって言ってることが理解できません。
はあ、
身勝手にも程があるし、
はは、
私は彼女はちゃんと誰かに大切にしてもらいたいのです。
はあ、
自分は主婦として妻として、うん、母として、
うん、
長く暮らすうち、
うん、
私の長年の理解者だった親友の彼女に、
うん、
今の私のことを話せる間柄に戻りたいと思うようになりました。
うんうん、
私は彼女の幸せだけを願っているのではなく、
うん、
私のためにも道を外れた恋に溺れてほしくないのです。そして私が仕事で知り合った中に素敵な男の人がいて、
うん、
ちょっとした世間話から昔親友と同じ学校ということが分かりました。
ほう、
その人は誠実で無口でまだ私は親しいわけではありませんが魅力的な方です、
うん、
仕事には厳しくとても心気配りをしてくださる方で、
うん、
何度もサポートしてもらっています。
うーん、
私はこの二人を引き合わせたいと思い、慎重に慎重に彼女の最近の恋愛事情を聞き、なんとか会ってみたいと思ってもらえないかと考えていました、
うんうん、
ところが彼の仕事ぶりなどをメールで伝えたりする中、
うん、
親友にその男の人の名前を告げて以来返信がありませんでした。
え、
悔しくて仕方ありません。
え、
学生時代なら良くない思い出もある相手かもしれません、
うん、
慎重に親友の様子を聞いてその男の人のことも丁寧に伝えていたのに、 その男の人に話すまでよかったです、
うん、
全部私のおせっかいです、
うんうん、
でも名前を聞いて無視はあんまりです。
なるほど。
その男の人と仲良くなりたいのは私自身かもしれません。
本当だ。
それが絶対ないと思っていたのでなんだかとてもモヤモヤします。匿名希望さんなんですけど、僕これですごい面白かったのはね、
うん、
その男の人と仲良くなりたいのは私自身かもしれませんってとこだったの、
うん、
この人も不倫したいんじゃないかな。
そうですね、
したらいいんじゃないかな。不倫
わかんないですね。だご主人とどういうふうな今ね仲間柄なのか
わかんないけど、
わかんないから何とも言えない。
もうさ友達に紹介した以前に自分が仲良くなりたいんじゃない。
うん、
でこの人正直だと思ったの。こんなことさ、
そうですね、う
ん、頭に浮かんでも書かない方がさ、
うん、
もやもや相談としてはいいじゃない、
うんうんうんうん、
でもそこを見つめてるんですよ、
うん、
でも前半の不倫のことも、
うん、
なんか怒りながらもやっぱりどっかで興味があるんじゃないかな。
そうですね、
あとさこの人本当正直だと思ったのはさ、私のためにも道を外れた行為を覚えてほしくないってさ、私のために言ってさ、
うん、
だから自分がもっとこう子供の話とかね、あと話したいから、うん、そういう相談ができる相手としてもう自分と立場が違いすぎて話せないよって言ってるんだと思うんですけど、
うん、
逆にこの方が不倫をすることで、
うん、
お互い話ができる間柄になったらどうだろうか。
なるほど、わからないですね。ちょっと事情もうちょっと周りの状況をいろいろ聞かないと何とも言えないところがありますね。
であまりにも複雑で短歌にとてもできなかったのでちょっと紹介させてもらったんですけど、
あの僕の知っている女性で、
うん、
その方は今結婚してるんですよ、
はい、
でとってもね不倫を憎んでるんですよ。
憎んでるんですか。
だけどその女性の結婚相手とはその女性が結婚していた時に出会ってるんですよ。
あ、じゃあそれは自分がそうだったからこそ憎んでる
そう。
でもさ世界のさ世界の人たちの不倫へのバッシングってさ、羨ましいからじゃないのかな。
はあ。
羨ましくて自分ができないからじゃないんだろうか。
わからないですね。僕は不倫なんて別にね勝手にすりゃいいって思ってるんですけど、
不倫は今は法的には罪じゃないから、
うん、
あの当事者の問題だと思うんですよ。
そうですよね。で
自分が大事な人が不倫したことで離れていってしまうリスクがあるから、
もちろんね
それですよ。あと家族がいたりしてね、
傷つく人もいるだろうし
子供たちがいたりとか、
そうい
うことを踏まえてだから、
うん、
で僕これ思ったのはさ、この名前伝えた時に黙るって何かあったのかもしれないよね、
うん、もうやってますね。
分かんないけど昔恋人だったとかさ、
そう
あともう伝えたくないぐらい嫌なことがあったとか、
うん、
そのこの方の側は丁寧にやってたつもりだけども、
うん、
あとさかつての学校で同じ学校に住んでた人を紹介しようっていうことの動きが気に食わなかったのかもしれないから、
うん、
その診療の方の気持ちもね想像できれば言えばできるんだけど、うん、だから返信がないんだったらあのこっちから謝る感じで、
うん、
もし無神経だったらごめんねって言えば来るんじゃない返信が。
そうですね、うん、どこがポイントなんでしょうね。その彼の素敵な彼のことと自分があのもしかしたら不倫したいってことが一番のポイントなんでしょうか。
それは
それとも連絡がないことなんでしょうか。
だからモヤモヤしてんじゃないですか。自分の気持ちさえも
ポイントが絞れない。
絞れないで悩みってさポイントが絞れたらもう解決してるんですよ。
確かにそうですね、うん、
でもなんかこの方のその正直な感じとか、
うん、
あとまあみんなにも起こり得ることだと思ってたんで、
そしてとっても客観性がありますよね、
うん、僕はでもむしろ自分がその好きな興味ある男性に好意を伝えちゃえばいいんじゃないかと思ったな。
うん、
うん、でも
そうです ねでもまあ好意伝えても別にねそれで恋愛になるかわからないから、
うん、
それでなんかうえって思われて距離ができる場合もあるじゃないですか、
まあね、片思いってこともあるしね。
そうだからね
仕事先だしね、
うん、いい感じで仲良くしてるのがいいと思います。
うん、
そんで何かの弾みで機会があったらやっちゃえばいいんじゃないでしょうか。
やっちゃうかね、
うん、
まあでもさもうこれからの人生はあんまりその一夫一婦制みたいなものが保ちにくくなるかもね。
わかんないですねどうなってる、うん、でも一方でインターネット社会で相互監視的になんかそういう あの不正行為みたいなとされるものがやりにくくなってるじゃないですか。もうねどうなるんでしょう。
なあね。あと
なんか異常な、なんかモラルがモラリスティックになってますよね。
なあね。まあどうなのかね。でも今のは解決になってないかもしれませんけど、
うん、
でも不倫したいんじゃないですかっていう提案しただけでもいいような気がするんですよね、
はい、
あととってもライトな感じの相談が、
はいはい、
編集っぽい仕事してる方から、来てて、名前も言っていいみたいな、宗野正弘さん、
宗野正弘さん
っていう方からね、モヤモヤが来てるんですけど、
お
クリスマスイブに届いてますね、
はい、
部下から送られてくるメールの誤字を正せば正すほど私のパソコンやスマホの予測変換に誤字が増えていきます。
ああ、あるある。
なので1回で正しい字、正字に変換される文字がどんどん減っていきます。
うん、僕もね、どうもありがとうございますを1回、はい、ありがとうござますって言っちゃったんですよ、はいはい、それがありがとうまでいくとござますがバンって一番頭にくるんですよ。
そうですよね。
すっごい困ってます。
この人の場合は部下の間違いを訂正するためにメール書いてたら、いつもいつも間違えた喧嘩が出ちゃうらしくて、例えば雰囲気っていう感じがあるじゃないですか、うん、雰囲気を部下が雰囲気って書いてて、それはどういう字かというと、不景気の不に陰気、はい、
まあそういう雰囲気もありますけどねでも陰気じゃないって意味なんですか。
うん、ねえ、よくわかんないね部下でもこれはほのぼのってて面白かったんですけど、これも短歌にしにくかったんですよ。
確かに5時の短歌って読みづらいですしね。
うん、なんか難しい、面白いけど紹介しにくいエピソードが多かったな。
なるほど。
うん、皆さん、そう、まあそんな感じかな。紹介していいですかって、
はい、
言って OK もらったモヤモヤは。
ええ、
小泉さんはモヤモヤしてることないんですか。
モヤモヤはモヤモヤしてることなんかあったっけな。そんなにないかもしれないですね。あ、僕ね、来るとき、
はい、
あの明日チェリーボーイズの映画の対談、
はいはいはい、
でアックスっていうお世話になって連載してた雑誌で、次回特集組んでいただくことになって、
すごいじゃないですか。
西海健一郎監督 と、
はい、
とあの東映のなんかビルで対談するんですよ、
はい、
でそれで、あ、じゃあ原作本読み返さなきゃなって、僕もう自分の漫画読むの気持ち悪いから好きじゃないんですよ、
はい、
で来るときに電子書籍で買ってスマホで読んでたら、
はい、
前が汚いし、
そうですか
変になんかもうガチガチじゃんみたいな、もう力がこう肩に力入りすぎだよみたいな。
僕は映画見たときに、
はい、
なんてやばい映画だと思って、原作にどこまで責任があるんだろうと思って読んでみたら、まあ、すっごい面白くて天才だって、
いやいやいや、
知ってたけど天才だって思いましたよ。
僕切ったね漫画って思いましたよ。
すごい面白いですよ
すいません。
あとこういう話を書くときにこういう展開や、こういうエピソードを入れるってどうかしてるっていう、本当面白かった。
あ、すいません。
で映画にもちゃんと反映されてるんだけど、もう映画以上にエピソードが多いから、映画ちょっとね、だからあるエピソードを利用して書いてるから、
ね、
整理されてるんだけど、
削ってますね。
整理されてない感じがすごいですよ。
ただね、自分でもびっくりしたのが、はい、場面転換の時の構図を、
はい、
あのそのまま別の場面で同じ登場人物の足の並びにしてたりとか、
はいはい、
なんて凝ってるんだって。
すごいんですよ。あ、映像撮る人が
丁寧だって思いました。
あれは映像撮る人が漫画にしたくてしょうがないですよ。
あ、
本当に。なんかほら、あえて詳しくは言わないけど、立ちションするシーンがあるじゃないですか。
そうですね、3
人であそことか、もう漫画にもその通り書いたんだけど、映像にしたくてしょうがないと思うんだよね。まあ、もう映像だと生々しくてね。
そうなんですよ。
リアリティがありすぎて、
そうそうそうそう、
ちょっとドン引きですよね。
まあ、漫画の方がライトでしたね、
うん、何度も言いますけど、初デートとかで見ない方がいい。
そう、絶対見ない方がいいですね。
男同士で見るか、こっそり押しといて見て楽しむのがいい映画ですよ。だから、あと女性ファンが、タレントさんのファンの人が行くとどうなんだろう。
まあ ね、がっかりするでしょうね。
特にこうまだ浦和かき子とかが、あのイケメン俳優の乳首見たら、どうなんだろう、
そう、ただね、あと気づいたっていうか、今にして思えばってことなんですけど、はい、当時25、6歳で童貞が深刻な問題だって書いてるんですけど、はいはいはい、今はもうはやそんな時代じゃないですよ、うん、やっぱアップデートして35歳にして映画にした方が良かったなって思いました。
あ、まあね、まあね、それは難しい問題ですね。でも35歳とか40歳とかの童貞だともっと深刻度が強くて、違う話しての展開になっちゃうんじゃない
か
な。
まあ、確かに友達のヤンキーも痛くてしょうがないですしね、同級生がヤンキーでその年だったら。
まあ、でも難しいですね、あの漫画と映像の違いについて考えました。だからよくできた映画で演出もうまいんだけど、漫画だとそのひどいエピソードが漫画として読めたっていうか、
はい、
自分の中での覚悟ができてた感じがあるんだけど、なんかなんでだろうな、映像で見た時のやばいよ炎上しちゃうよっていう気持ちが何だったんだろう、わかんない。実際公開してみてからのことだから、気にしすぎかもしれませんけどね、
まあ、今もね、あの僕 絵とかそんなに上手じゃないじゃないですか、あのでも自分なりにそのやっぱ僕そもそもは油絵を大学生の時に美大でも何でもないんですけど、はい、美術サークルで描いてたんですよ、
はい、
でそんで漫画の絵を描く時にその感覚で絵を描いてたら絶対完成しないって思って、
はい、
僕の漫画の絵柄は下手くそなクロッキーなんですよ。やっぱ漫画の絵としてなんかこう自分で気をつけてこういう絵柄にしようみたいな意図が全然ないままずっとやってきてるんですよね。でそういうのもあって、で今も100点の絵柄で描ければもちろんいいんですけど、自分なりの技術で、だけどまあ70点取れてたら OK にしようみたいな、いくらかちょっと下手でも下手な絵も混ざっててもしょうがないみたいな気持ちで描いてるんですけど、印刷されたりインターネットでスマホとかで見て自分の漫画をちらっと見て、書き上げてからしばらくして見るとなんだこれ40点じゃんみたいなのがいっぱいあるんですよ。
そうなのか、そこまで小泉さんの絵は嫌じゃないので、
はあ、
普通に面白く読んじゃいましたけどね、だから苦手な絵ってあって、だからアニメ的な絵はたとえ綺麗で洗練されていてもちょっと苦手なんですよね、いやでも本当に混沌として面白い漫画で、
はい、
あれは映画化されてしたくなるのは分かりました。だからちょっと前回かの前々回かにやばさを強調しすぎちゃいましたけど、
はい、そうでしたか、
まあ、映画の作り手は映画にしたいでしょう。
そんなチェリーボーイズが2月17日よりシネリーブル池袋渋谷東映ほかいろんな映画館で上映されます。ぜひご覧ください。
僕ももう一回ね、10分間トイレに立っちゃったからもう一回見ますよ。
あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ちなみにそういえばテレビでほら君の名は、
ね、そうですね。このラジオもね、一躍君の名は問題で、
ね、
結構話題になりましたよ。
僕でもたまたまその時間が空いてて見ちゃったんですけど、でも。もうポイントが分かってたから、目をつぶるポイントが分かってみたから、結構楽しく見ました。
あ、よかったですね。
映像も綺麗だし、無理がある展開なんだけども、まあでもテンポもいいしよく作られてるし、あともう監督の作品全部見たから、あ、なるほど、ああいうのを踏まえた上でこう来たなら、まあそれはそれでこうしたかったんだろうなとは思いましたけど、前回とは違うところが気になりましたね。
どんなところですか。
例えば、口で噛んで口噛み先酒、
はいはいはいはい、
口で噛んだお酒が出てくるシーンで、ヒロインの妹さんがね、
はい、
女子高生の作った口噛み酒として売り出したら売れるんじゃないかっていうふうに茶化すシーンがあるんだけど、ああいうことを入れることでかえって性的なものだってことを分かってるよっていうアピールが邪魔だと思った。多分バランス取ろうと思ってやってるんだと思うんだけど、そんなことを入れることで、より気持ち悪さが増したっていうか、とか あと確かにネットで炎上してたのは、あの女性のスカートが切られるシーンがあって、あそれをまあ、ある方法でフォローするんだけど、それフォロー以前にスカート切られたらひどいよと、
はい、
もう一日中気持ち悪いだろうっていうふうに、確かにそうじゃない、う
ん、怖いですよね。
でそれをちょっとさらっとしたエピソードとして書いてるってことがおかしいっていうふうに言ってる人がいて、うん、あそれは確かに僕はそこは前回言わなかったけど、
うん、
あの言われてみれば本当に気持ち悪いなと思って、
あ
でもあの自分の当時ちょっと話題になったあの初めての時の感想ね、
うん、
悪口言うつもりないのに次々言っちゃった時のやつ聞いたら、
うん、
別に何も普通のことしか言ってないっていうか別に意地悪く言ってるわけじゃないし、
うん、
楽しみに見に行ってバルト9で見たんだけど見終わった後にどんどん不満が出てきちゃったとか当たり前のことしか言ってないから、もう地上波で見た人の方がもっと悪く言ってると思うので、あの時点で行ったのは珍しかったかもしれないんだけど、やっぱり大勢が見ると普通に変なとこはいっぱいある映画ですよね。
僕はねやっぱ震災以降で、うん、あの隕石が落ちてきて街が壊滅しちゃうみたいなのを、うん、とってもなんか美しく描くじゃないですか、
うんうん、
そういうところにすごい攻めの姿勢を感じましたよ、
うん、なるほどね。でも例えば科学的に言えば同じ町に隕石が何度も落ちるってオカルトだから、
うんうん、
隕石って確率だからそんなに同じ町に落ちるはずないんですよ。
なるほど。
だそういうのもあのうーんと思ったんだけど、
うん、
で僕その後君の名を短歌にしたんですよ。でそれが短歌が生まれたってことは心が動いたってことだから、
うん、
あの君の名の短歌は、もうすぐ後でメルマガには発表したので、ツイッターに発表したものをメルマガでまとめて、あとでノートってところで、まあ、有料公開しようと思ってるんで、興味ある方は、はい、君の名は短歌たくさん作ったので、ね、
そんなにいっぱい作りましたか、
あのちょっと読んでみてくださいね。でもまああのつまんなかったか面白かったかっていうと、こんなにいろんな気持ちを味わえたって意味ではまあ面白かったような気がしてきた。
そうですね、
うん、
僕は楽しかったですよ、
うん、でちなみに僕が歌詞で作った君の名は短歌は結構全否定な感じで、童貞に生まれ変わって君の名は見て心から感動したいっていう、
嫌みったらしい
けど、
うん、
でもその次に書いた短歌がそこかしこ見て見ぬふりで君の名は夢中で見てるマスの小石っていう、夢中で見たんですよ、
うん、でもそれ目をつむらなければ見れたもんじゃないみたいな批判めいてますよ。
そうそう。でもその後いっぱい短歌作ったんで、まあ、一つだけ紹介しておくと、月田さん、月に田んぼの田と書いて熊本県に多い名前だ。
へえ。
多いんですよ。
へえ。
あと君の名は尋ねる時のマナーってまず自分から名乗るべきではとか、そういう感じの短歌をいっぱい作ったので、後でノートを見てみてください。
はい、
はい、
じゃあ今日はそんなところで。
そんなところでいいんですか。
まあ、もうぼちぼち90分近くやってますよ。
そうですね、もうすぐ今ちょうど90分でした。
はい、
ということで佐々木らる君も来たので、今日これからは佐々木らる君店番の夜の図書室が始まります、はい、ということで小泉さん、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。さよなら。